それでは続いて同じく東北地方にてボランティア活動を行った助野さんにお話を聞いてみたいと思います。助野さんはどこで何をしてきたのですか？
はい、今回私は被害の比較的大きかった宮城県石巻市の復興支援に携わり、1日目は民家周りのヘドロかき、2日目は小中学校の机運びをしました。1日目の活動は被災住宅周辺の下水道のヘドロかきです。まず被害状況なのですが、住宅地が残っている場所なのでテレビで見た映像よりは被害は深刻ではありませんでした。しかし晴れているはずなのにどこか暗く感じます。街の雰囲気もそうさせているのでしょうが、一番の原因は海水によって運ばれた砂が乾いて飛び散っているせいでしょう。視界が悪くなるほどではありませんが、一度風が吹くと目に見えないほどの小さな粒子が飛び散り目を刺激してきます。よって塵を防ぐためのゴーグルは欠かせません。またヘドロとは泥に有機物が溜まったもので、色は黒く粘り気があり悪臭がします。こういった点でマスクとゴム手袋は欠かせません。しかし実は私一つ失敗をしてしまったんです。
それはどのような失敗ですか？
ゴム手袋は欠かせないと申し上げたのですが、私は軍手しか持っていておらず、ヘドロが軍手に染み込んでしまうというアクシデントが起こってしまったのです。もっと準備の際に注意しておくべきだったと後悔しました。
2日目はどのような活動を行ったのですか？
2日目は小学校の机運びです。どうやら翌日から授業があるらしいのですが、必要な数が足りないらしく、他の中学校から必要な分を運んでくるというものでした。作業は無事終わりましたが、作業中に先生が漏らした、こうやって周りから物資を援助してもらわないと授業できないんだよという言葉が印象に残っています。その言葉からは自分たちの教室で自分たちの生徒のために授業をしたいという悔しさが感じられました。しかし帰り際でも先生たちは明るく元気よく私たちを見送ってくれたのは、ボランティアに来てよかったと強く思えた瞬間でした。
現地の人々の復興への熱い思いを感じることができたのですね。助野さんは今回のボランティア活動を通してどんなことを感じましたか？
このボランティアで感じられたことは、現地に行ったからこそ実感できる困っている人を助けた時の達成感と喜びです。無償の支援を達成することこそボランティアの目的というならば、私は今回の支援でその目的を達成することができたと思います。また石巻市の職員の方がおっしゃっていましたが、一番怖いことは忘れられることだそうです。誰かがやらねば始まらないので、すぐとは言わずとも思い立ったら自分に自信を持って行動し、持続的な支援を継続させていかねばならないと思いました。